になるんです。先ほどは映像から、何からもいろいろな話が出ています。その中で出てきております、水沢圭一さんの話がたびたび出てきております。昭和30年代初めのちょうどこの時期は、家の中からいろりがなくなった時なんですね。しかもその頃テレビが出てきまして、新しいその映像の世界の魅力にみんな取りつかれて、もう昔話やボディータの魅力というのは隅に教えられてしまった時代なんです。その昭和30年代の初め、水沢健二さんは学校に勤めておりましたけども、土日になりますと車なんか運転できませんので、バスで山の中に出かけていっては昔話を訪ねていって、そしてその記録を残され、その著書が二十数冊にもなっているわけです。で、私どもこのボディータネットワークができたのは平成3年ですので、今年でちょうど20年経ちますが、その後今日語っていただきます長岡民話の会は平成15年にできまして、今まで水沢さんの本の文字で書かれた昔話を生のまま語って伝えたい、文字で書かれたものは音楽で言いますと楽譜に過ぎない、やはりそれを生で語らなければ本当の昔話の語りの意味はできないんだと、こういう意味で長岡民話の会ができまして、今日まで様々なところで昔話を語ってきたわけです。それで今日4人の方から語ってみますが、長岡の民話って何が一番適当なのかと、先ほど石永さんも長岡の民話っていうのがあってどういうのが特徴なのかという話が出てきましたけども、それこそ世界共通な話がたくさんあるんですけども、特に長岡の伝説の一つである800美国の伝説、これは寺泊に伝わる伝説なんですけども、これを語っています。それから笠地蔵は、これはまた雪国の雪の風景なんかが出てきまして、これもまた語っていただきます。それから猿の子、これはまあ昔話の中で言ってもポピュラーな話で皆さんもお聞きになったこともあると思いますが、この話、そして古谷の森、これはかやぶき屋根の雨漏りの話なんですが、この4つを取り上げて今日語っていただくことにいたしました。それでは最初に、じゃあ語っていただく800美句に、語っていただく倉地優子さんです。倉地さんはもう長年学校に小学校の教員をやっていまして、民謡の会ができる時から会員になりまして、ベテランの語りを聞かせていただけるんだと思います。じゃあ800名よろしくお願いします。